こだろう。あれ？音の出どころを耳で探っておりますが、すぐに見当がいった。部屋の入り口のドアです。このドアのあたりをカサカサカサカサと、何か爪で引っかくような音、時折はドン、ガタン、ガタン、もう少し鈍くて大きな音が立っている。引っかくような音は、あの猫が爪立ててカリカリやるじゃないですか、あれに近いんですけど、あんなに尖った音じゃなくて。気のせいじゃないな。やっぱり聞こえるような。季節柄は秋の始まりで、北国といえどまだ昼間のぬくみがいくらか残っているその部屋の中、坂本さんはそっとそちらに目線を配った。あっ！かろうじて動いた首から上、ゆっくりと向けたその視線の先、部屋のドアに見たのは、ラクダ色の桃引きと長い下着のシャツを着た年老いた男性の姿だった。何あの人？ぼんやりじゃない。はっきりと見えている。そしてその男性こそが、ガリガリゴソゴソという音を立てている張本人であります。見れば、ラクダ色の下着の上下は、袖も膝のところもよれによれて、ゆるゆるになってだらしない。その下着姿の男が、どうにか、そのドアをよじ登ろうとするようにして、爪を立てて引っかいて、ガリガリガリガリと。必死に背を伸ばしますが、なんせそら引っかいている相手が平らなドアでありますから、ちっとも登ることはできませんで、体のバランスを崩すたびにドンとぶつかっている。あっけに取られておりますと、今度は、その今、よじ登ろうともがいているおじいさんの脇、壁の中から着物姿の女の子が数人、連れ立ってスッと走り出てきた。ぎょっとしておりますうちに、坂本さんが寝ているベッドをずっとすり抜けると、窓のついている壁から表へと姿を消してしまった。その間もおじいさんはまだガリガリガリガリと。この部屋を出たいのか、上に登っていきたいのかわかりませんが、無駄とも思えるような動作を繰り返している。申し上げたように、この時はまだすでにご自身が、霊媒の体質であるとか、霊能的な力を扱えるということの自覚がなかった頃ですから。とにかくそういう事態を目の当たりにして手の打ちようがない。お願い早く消えて、いなくなって、いなくなって、と、声には出ませんけれど、頭の中でパニックになっております。ただただ必死に念じておりますうち、その念じる気持ちも虚しく、今度は部屋の中央の柱に着替え、